カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
僕もやっぱり訪問介護もさせてもらったり経験したのもあるんですけど、やっぱり自分の両親の介護とかね、うん、母親の最後はちょっと病院やったんですけど、うん、元気な時に話し合ったんですよ。最後どうなりたいと。
あ、すごい良かったですよ。
で、うちの母はその時63やったんで、まあ、最後まで、うん、何があろうとも生き抜きたい。全力で生き抜きたいって言ってくれたんで、
はい、
入院の1回ね、脳出血して、やばかって、はい、奇跡の復活して家戻ってきたんですよ。
あ、そうなんですね、うん。
で、その時に嫌な話進んで、言って、どうする言って、はい、たら、うん、もう、何でもいいから治療してほしい言ったんで、その時にね、管だらけなんでって言ったら、噛めへんって言ったんで、最後の最後、ほんまに管だらけになったんですよ。
あ、ほんまですな。
病院でね。で、うん、もちろんその時ね、うん、後悔しましたよ、やっぱりね、心の中はね、うん、僕らはね、
うんうん。
でも、やっぱ話してるしてないで、最後の最後、こう、まあ弟と兄貴おるんですけど、弟がもう泣きじゃくってて、うん、でも、あの時に話して、そうしてほしいと後悔せえへんって言ってたから、
はい、
後悔せえへんって決めたらもう後悔せんでいいねと。この考え方は結構いつまでも親からなんか教えてもらえることってあるんやなって思いました、やっぱりね。こういう経験がね、またやっぱりこういう今の相互相談に役に立つんですよ、やっぱり。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、相手さんによってそこまで話も自由まで言わない時もあるんですけど、
はい、
果たしてこれで良かったのかみたいなことをやっぱ聞かれるんですよね。
ああ、そうですね、う
ん。でも話し合って今できるベストの選択をされたんでしたら、
うん、
もしかしたらきっといろいろ年数経って思うことも出てきますけど、うん、あの時点で今この考えを出したと。で、だから後悔しないんやって決めたらいいと思いますって話を、自信持って言えるようになりましたね。
あ、なるほどね。その経験があったからっていうね。
そうですね。やっぱりそういうのもね、なんか在宅で介護をやりきった家族さんで、うん、本当は見取りたかったんですけど、やっぱりね、うん、見取るつもりで家に戻ってきて、2週間やって聞いてても、いい調子になって3週間、1ヶ月、2ヶ月ってなってきたら、もうヘロヘロになってるんですよ、家族さんね。
う
ん、
そうですね。うん、
そんな時はね、まあ、コロナの前の時は、緩和ケア病棟が天王寺区近くにあるんで、
うん、
そこの病院の先生と在宅院の先生がダブル主治医制でね、一生懸命連携してくれて、家族しんどくなったら一旦緩和ケアの病棟に入院してとかね、やってくれてたんですよ。
はい、
もうこのコロナのせいでね、ほんまにそういうのができ
なくなって。できなくなってみたいな。
だから、まあでもね、今の現状でできることをやっていくしかないなっていう話いつもやってますね。
なるほど。
独立、都市なんでね、
うん、
本当に今から大きいことなんかやろうっていうことは全然ないんですけど、できることですかね。
はいはい、
だから、なんか新しいこと、さっき今までいろいろ言わせてもらったことを、うん、
はい、
まずは小さくスタートできるように。
うん、
で、3つ考えがあるんですけど、
はい、
小さくスタートすると、
はい、
成長を意識するっていうことと、
はい、
あと、学び続けていくっていう意識ですかね。
うんうん、はい。
まあ、このニートさんは近いんですけど、なんかやっぱりこう、前職の会社は本当にこう、規模拡大がものすごい会社の方針やったんですけど、僕それを否定することも全然ないんですけど、うん、やっぱり規模拡大に意識が経営者が行ってしまうと、やっぱり今の現状の既存事業の人たち、疲れとかも経験したんで、小さくスタートしていって、例えば3人とか5人とか10人の会社でも、一人一人が本当に人材として、学び続けて成長してるっていうのを、やっぱり感じてもらえることが、僕すごく大事やなと思ってましてね。
はい、
こう人を引き寄せる力を持ったメンバーで、みんなで楽しく人の役に立つ仕事を続けていきたいなと思ってますね。
じゃあ、皆さんに一言何か言っておきたいことあったら、お願いします。
なんかまあ今日はね、いろんな話させてもらって、なんかちょっと取り留めないこともあったんですけど、こう何かちょっと思いを持って、活動したいなと思って、思いがあって活動したいなと思ってる、もやもやされてる方いらっしゃったら、
はい、
一つ言えるのはやっぱりお仕事って、やっぱ人の役に立つこと、 やっぱこれが僕大きなやっぱりこう一本串だと思いますんで、
はい、
なんかこう迷った時に今考えてることってそれって人の役に立つことなんかなとか、
うん、
人っていうのは利用者さんであるし、周りの仲間は専門職でもあるし、
はい、
まあ、自分たちのその家族とか周り の関係者の方、はい、まあ、関わる方々が幸せになれるような、うん、喜びになれるようなきっかけになるのが、うん、イコール人の役に立つことと思ってるんで、うん、なんかもやっとした時にはなんかそれって役に立ってんかなとかちょっと考えれる、うん、原則原理になったらなと思います、うん、そういうのをまあ皆さんにちょっと発信できたらなと思って考えてました。
はい、ありがとうござい
ます。今日は株式会社ソーシャルケアリーチの浜崎勲さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、浜ちゃんことですね、浜崎勲さんがですね、ゲストにお越しいただきました。今回ソーシャルケアリーチというね、会社をこう開業したということで、社会課題の支援を届けると。結構気さくにね、いっぱい喋ってくれはってね、音楽イベントとかでこう DJ してたりね、僕らその出演してて演奏してて、だいたい毎度毎度みたいな感じで、ここまでゆっくり話したことってあんまりないんでですね、その辺のところすごく深く喋っていただいて、とっても嬉しかったです。これからの浜ちゃんのですね活躍を期待したいと思います。ありがとうございました。はい、で最近ですね、こういう形でサカソ100年ライフ、昔はゆるりという団体をやってたんで、ゆるりのポッドキャストということでゆるりポッドという番組でやってたのを、堺介護連携促進協会のサカソに変わったんで、タイトルがサカソ100年ライフというふうに変わったんですけど、ポッドキャストの方のね、訂正がですね、なかなかうまいこといかなくて、まだちょっとゆるりポッドのまま、ちょっとこう表示されてるっていう、その辺がね、ちょっと混乱を招いたりしてるんですけれども、まあ今のところサカソ100年ライフということで、番組を続けています。で、ちょっとそんな中でちょっと疑問に感じたんですけれども、もういきなりね、ゲストをお越しいただいて、編集して、まあ番組でこうアップするというところで、それはそれで結構、すごい、深い情報をお届けしてるんだと思うんですけれども、なんでそのゲストさんが来てるのかとか、なんでこの上野がこのゲストを選んだのかとか、そういうところでね、お越しいただいて実際どうやったのかとかね、新しい発見があったとか、まあ、ちょっと裏話聞けたとか、ちょっとそういうことって結構いっぱいあるんですけれども、そういうのがなかなかこう伝えてないのがね、なんとなくもったいないなという気がしたので、サカソ太郎ということでね、名乗りまして、サカソ太郎介護つぶやい太郎ということで、そういったメインの番組以外のちょっとサブチャンネルとして感想を音声配信していこうかなということを企んでおります。なんでゲストさん呼ぶかというと、まあ、ゲストさんと話してる時にこういうことも大事よねとか、でもこんなこと知らんよね、なんやようわからんからとりあえず呼んじゃえみたいな感じで呪術つなぎに呼んでいってるっていうのがまあ現実なんですけれども、まあ、とりあえずまあ付随してその専門家の方はこういうことやってるけどこういうこと悩んでるみたいなことが結構出てきてるので、それをこうとりあえず次呼んじゃえみたいな形で詳しく聞いて知識をこう隙間を埋めていこうという感じで番組やっております。その中でサカソ太郎の介護つぶやい太郎ということで、その辺のつぶやきをしていきたいと思いますのでね、でまたご案内の方はさせていただきます。プラットフォームの方がねどれ使おうかなということでちょっと今悩んでおります。おそらくスタンド FM かラジオトークでやって、まあ、いろんな SNS でリンク貼っていくっていう感じになると思いますので、またよろしくお願いします。で、人知れずですね、インスタグラムの方も今更新をほぼ毎日のようにしてまして、でこれが愛情報アットマークの100年時代の介護ということで、アカウントで更新をしております。これが、まあ、介護を中心に、まあ、いろんなことを発信していこうということで、もちろんこのサカソ100年ライフの番組がアップされたらそこのインスタでもアップされましたという形でこう告知をしたりしています。で最近では インスタでこう結構介護の方でいっぱいフォロワーが、まあ、11月13日の時点でフォロワー1758人ということで、今2000人目指して頑張ってるんですけれども、そのフォロワーの中にやっぱりこう面白い活動してる人とか結構いらっしゃるので、その辺はポッドキャストで読んだりとか、今インスタライブとかね、ちょっとスッとボタン押したらすぐできるので、まあ、そういった形でインスタライブやっていきたいなとか、それでゲスト出ていただいた後の感想をインスタライブでやるとか、まあ、ちょっとそういう感じでこういろいろ展開していきたいなと思っておりますのでですね、今後ともサカス100年ライフの方どうぞよろしくお願いします。それではまた。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。